遠藤博夢のボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤博夢のボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤博夢です。タイトル直訳すると恋の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。ということでお久しぶりです。宣言通りですね、1週間はお休みをちょっともらいまして、まあその間にね、話題をいくつか増やしたなっていう話ではあるんですけども、増えすぎた、びっくりしちゃったまさかこんな一気に来るもんなんだなと思いましたね。でもただそう、前回っていうか、その1週間開けないとこうはならなかったなっていうぐらい、マジでね、ピンキリだった。本当に1週間前にやってたら多分何にもなかったんですけど、そう、あのね、その本来収録したいと思ってたタイミングから、要はこの今日までっつったらいいのかな、の間で一気に増えたそんなことあるんだって思いながらね、まあただ今日はその辺の話をしていこうと思いますし、なんなら今日でね、そう、話しきれない部分もあるので、まあその辺はね、次回なんかに引き継いでいこうかななんては思っています。ということで、その辺の話がね、ちょっと結構多くなるような気もするので、とりあえず一回行こうと思います。もう行きましょうということで、まあ最悪ね、なんかそれで時間余ったらエンディングの方ちょっと長くすりゃいいなっては思ってはいるんで、そんな体でいこうかなと思います。というわけで始めていきましょう。遠藤博夢のボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。改めまして、こんにちは、遠藤博夢です。ということで前半は、ダブルヒーロー夏映画のね方の話をしていきたいと思います。ということで、まずは、まあ、公開順というかね、まあ、その公開は同時公開なんですけども、その公開する順番、放映する順番って言ったらいいかの、ギャバンの話からいきましょう。超宇宙刑事ギャバンインフィニティ太陽が泣いた日ということで、そちらの話からまずはしていきます。まあ、ギャバン半年でね最終回を迎えまして、でちょうどこの今回の映画もその最終回後を描く話となっています。太陽がですね、魔空空間に囚われてしまって、まあ、それと同時にその太陽を返してほしければギャバンの命をと交換だっていうことで、ギャバンキラーというのが、この映画では出てきます。でね、そのギャバンキラーっていうのが本当にギャバンに対する、なんだろう、対策を持っているやつで、ギャバンって、まあ、今回のギャバンインフィニティってギャバリオン粒子っていうのが、まあ、その武器になったりだとか、なんならそのコンバットスーツ、ギャバンの時のコンバットスーツなんかもギャバリオン粒子によって作られているっていう設定で、まあ、前のギャバンがどうだったのか僕は知らないんですけど、実は本当に分かんないんですけど、まあ、とにかく今回はそういう設定だということで、ギャバリオン粒子っていうのが、まあ、そのギャバンにとっては必須な粒子になってるんですけど、それを無効化してしまうアンチギャバリオン粒子っていうのを持ってることで、ギャバンは苦戦を強いられてしまうんですね。まあそんな、ギャバンキラー相手にインフィニティはどう戦うのかっていうのと、魔空空間に囚われた太陽をどうやって取り戻すのかっていうのが、今回の話の中心となっています。まあさらにですね、もうすでに公開っていうか、放送が始まったんですけども、一応映画が公開されたそのタイミングだと、あれかな、先行登場だったりはするのかな、オメガホーンがね、そう、オメガホーンからキャプテンオメガホーンと核獣王遠隔が、こちらの映画の方で先行登場していますので、でその辺の話をね、本当は今回しようかなとも思ったんですけど、ちょっと別の方の話をしたくって、しかも特撮って話し続けるのもちょっとあれだなと思ったんで、それはまあ次回以降になるかなと思います。まああとその世界観をもうちょい掴みたいなっていうのもあるんで、オメガホーンに関してはもうちょっと後にお話をしよっかなと思ってるんですけど、まあとにかくギャバンインフィニティのこの映画はですね、本当に最終回以降を描いていて分かりやすいストーリーだったなと思いますし、しかもこれがそのおそらくこの後のプロジェクトレッドにもなんかつながっていきそうだなって思うような描写がいくつかあったので、ギャバンを全部見たよっていう方はですね、ギャバンインフィニティを全部見たよ、最終回まで全部見たよっていう方はぜひともね見た方がいいんじゃないかなと思う作品だと思います。ぜひともチェックしてみてください。 まあ、プラス同時、同時というか、まあ、同時上映かということで、仮面ライダー Z さよならのミッションですね、こちらも紹介していきましょう。警視庁がね爆破され、さらに現実は白昼夢の世界となってしまうっていう、現象が起こり、しかもそれを起こした犯人として、Z、まあ、バクがですね警察に追われることになります。ただ、実際はですねそれを起こしたのは別、どっちも違うんですよ。警視庁爆破したのも白昼夢の世界にしたのもバクではないんですけど、ただバクはバクでですね自身の目的があって、あえてこれを受け入れるんですね。そう、本当にあえて受け入れて、まあほぼ味方、完全な味方ではないんですけども、ノックス小高健生や、藤見さん、そして南雲さんっていうのが、まあ、協力者としてね、あの本編でも一緒にいるんですけども、そんな、まあ協力してくれてる人たちを遠ざけようとします。で、その辺のなんで遠ざけるのかっていうバク自身の目的と、実際に警視庁爆破したり白昼夢の世界、現実白昼夢の世界にしてしまったっていうのは誰なのかっていうのが、この話の中心となっていきます。でこの映画でもね、例に漏れず次回の仮面ライダー作品である、マイスが登場します。まあ、マイスもですねもうすでに、ビジュアルとかは公開されていて、ただまだ、放送は始まってないですね。まだ Z が放送中なんで、次のビジュアルだったり変身、誰が変身するのとか、あとモチーフとかがすでに公開されてるんですが、なんとマイスですね仮面ライダー史上初、ネズミがモチーフとなっています。初なのかな、初 でいいんだよな、まあ、主人公としては絶対初、もしかしたらサブライダーとかでね、主人公ではないけどネズミがモチーフだったっていうのはもしかしたらいるかもしれない。ギーツの世界とかいたんじゃないかな実はどうだったんだろう、ちょっとあんまり覚えてないんですけど、ただ主人公としては初の、ネズミが、モチーフの仮面ライダーとなっているマイスが出たり、あとまあ一応そのマイスの話もまあなんかいろいろ後でしたいかなとは思うんですけども、そう猫のライダーなんかもね出てくるらしいので、でちょうどねそう、そのマイスが出てきた時にナイトメアにまあその一般人が襲われてる中、マイスが登場してくれて、そのゼッツとは別のところで戦ってくれるっていう描写ではあったんですけど、その出てきたナイトメアがねちゃんと猫のナイトメアだったんですよね。あ、すごいちゃんとそこ考えてるんだって思いながら、登場させるシーンとかっていうのはすごいなと思いましたね。でかつ、これなんかはもう CM とかでもすでに放送されてることなんで、まあネタバレにはならないよなって思うので言っちゃうんですけども、なんとね、この映画ではエージェントが全員共闘するっていう、もう激アツのシーンがあります。本編ではまあほぼほぼゼッツというか、まあバクコードナンバー7が、まあ、一番最後に入った中ではゼロからの寵愛とかも受けたりして結構煙たがられるんですよね。あと目的がたがったりしたりして、なんでその今まで言ったゼロ、まあゼロは含まねえかな、1から6あたりまではあの7のことを割と敵対視したりとか、まあ、なんなら本当に敵対したり、あとまあ内輪もめとかもね結構あったりするんですけども、それがねもう全員揃ってちゃんと一つの脅威に立ち向かってるっていうシーンが本編ではマジでありえなかったことだったんで、それはねマジで激アツのシーンなので、そこは絶対見逃さないでほしいなって思いますね。この Z の映画の全てがほぼそこに詰まってると言っていいんじゃないかなっていうぐらい、まあそれ以外のあのストーリーシーンもすっごい綺麗で、なんかすごいなんだろうな、一直線というかミスリードのなく回り道のないっていうのが、まあゲバも Z もどっちもだったんですけど、それはっていう作品だったので、どっちもね本当にいい作品だったなとは思うんですが、ギャバンはそれでしかもちゃんと最終回後に最終回後のストーリーを描いてるので良かったんですけど、ゼッツがですねこれ今ちょうど放送してるのよりも絶対後の出来事だなっていうのが分かっちゃうんですよ。知らねえキャラ出てくんの知らねえキャラ出てくるんですけど、しかもそれをねバクが、まあ、受け入れてるっていうか、まあ、こっちから見るとそう見えるってだけなんですけど、さも知ってるちゃんと人物かのように接してるんですよ。まあなんで本編ではもう出てきた後なんだろうなって話なんですけど、にこの映画のそのストーリーが入ってるっていうことっていうのは分かるんですけど、なんでそのキャラクター誰ってなったりするのがあって、時系列の点だけで言うと、そうZ の方がね若干評価落ちちゃうんですよね。 でかといって本当にその本編例えば終了した後これからあと、まあ、8月中までは放送するかな。で9月から多分切り替わるはずなんですけど、仮面ライダーっての後に見に行くとギャバンがちょっと遅すぎちゃうんですよ、見るのが。でオメガホーンとかがすごい進んでからギャバンを見るっていうことになるので、これねどっちつかずになっちゃうんですよね。っていうのがね、その公開タイミングというかそれぞれのその時系列の齟齬っていうのがちょっと惜しい映画ではあったかなって個人的には思いますし、まあ、なんならあの職場でも、バイトの、まあ、後輩が見に行ったっていう、ちょうどなんか1日違いで行ってたらしいんですけど、話聞いた限りあのやっぱね同じ感想を抱いてましたね。そうギャバンはちょうどやっぱり最終回の後にちゃんと最終回後のストーリーを描いてたから良かったんだけど、ゼッツこれ絶対最終回まではいかないまでも、まあ、やっぱりそのまだ放送されてない部分の後の話だよねっていうことをやっぱり話し合って共有したというか共鳴したので、これはねやっぱそういうことだったなと思いましたね。ただね歴代仮面ライダーって割とそうなんですよ。最終回後を描くっていうこともあれば、その最終回まではいかないまでも、ただその公開した時点ではまだその放送してない部分の後の話を描く、まあそこと最終回までの間をつなぐみたいな、そういう話を書くことが多いので、見るタイミングはね本当に難しかったなとは思いますね。とか放送タイミングというかっていうのが難しいところではあったんですが、ストーリーそのものは本当に良かったので、ぜひともどっちの作品も見てほしいなと。まあてか同時上映なんで1回チケット買ったらどっちも見れるんですけど、そう、ただ見に行くね時期はねちょっと考えた方がいいかもしれないなっていう作品ではあったかなと思います。であとはまあ個別で見たいっていう時はですね、本当に DVD とかブルーレイかになったり、あと配信サービスで配信された時に見るのが一番ではあるのかなとも思いつつ、ただやっぱり映画で見たいよな、映画作品って映画館で見たいよなっていう方は、まあ今すぐ行ってもいいなとも思うし、ギャバンに関してはただゼッツに関してはもうちょっと経ってからでもいいのかなって思ったりはします。その辺の判断はもうおのおのに任せますっていう形で、ただ本当にストーリーは良かったんで、どっちもねこの日朝のゼッツとギャバンとって追っている方、追っていた方はですね、ぜひとも、見ていただきたい作品だなと思います。という感じで、以上夏の、ダブルヒーロー、なんだったっけな、そうこれ2つ合わせてね、そのちゃんと題名があるんですけど、その日朝の映画のお話でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、後半は雑談に行くんですが、前半のあれですね、映画2つ合わせた題名はダブルヒーロー夏映画2026です。そう、2つ合わせるとそういう名称になったりもするので、まあそこはね、本当に見に行きたいと思ったタイミングで見に行ってください。ということで後半の雑談に実際に入っていくんですけども、ちょうど前回のだからあれか、収録っていうかアップをしてもらった、前回をアップしてもらった時の一言の時に久しぶりに勝ったっていう話をしたんですけども、あれ僕が何をしたか分かった方いるのかな、まあ、まず X を見てくれてる方がいるかどうかによるんですけども、あれ僕あえてひらがなで書いたんですよ、勝ったの部分を。で何かをそのバイングか勝ったのかっていう話だったり、まあ例えばカードゲームでね勝ったっていうビクトリーをしたのかっていう話だったりっていうのもあると思うんですけど、僕がやったのはハントです。狩りね、モンスターハンターをね久しぶりに起動したんですよ。何年ぶりとかにはなるのかな、ちょっとあんまり覚えてないんですけど、最後にやったのが覚えてないんですけど、今なんかちょうど最新作のワイルズのアップデートがそろそろ入るみたいな話で、そのアップデート前って過去作がねなんか異様に盛り上がるらしいんです、は聞いた話だと。っていうのでまあ乗るしかねこのビッグウェーブにって思って、まあその波に乗ったわけじゃないんですけど、久しぶりにねまあちょっといろんなその動画とかも見て、ちょっと久しぶりにやってみるかって思って、僕がやったのはまあ当然アイスボーンですね、ワールドモンハンワールドアイスボーンを起動しました。てかまあなんなら現状僕ができるのってそれかサードかしかなくって、しかもサードやろうと思うと PSP のあのポータブルをね、要は プレイステーションポータブルを充電するところから始めなきゃいけないんで、さすがにそれはまあまあめんどいってことで、まあ普通に据え置き機であるプレイステーション4を起動して、モンハンワールドをやり始めようと。でね、そもそもプレ4自体も起動するのがめちゃんこ久しぶりだったわけで、プレイステーションストアからのログアウト状態になってたんですよ。まずそれログインするところから始めてっていう。でしかもあと、まあ割と僕部屋汚い自覚があるんですけど、それでそうプレ4なんかもねちょっと奥の方に行っちゃってたんで、それなんかをまあ発掘ってほどじゃないんですけど、その周りをちょっと綺麗にして快適なゲームライフを過ごせるようにしてっていうのを前日にやっておいて、でプレステのアップデートとかもしておいて、よしやるぞってなってやったのが、ちょうど前回のアップしてもらった時ぐらいだったのかな、確か。ちょっとあんまり覚えてない、その辺の時系列覚えてないんですけど、っていうので、久しぶりにやってみましたよと。っていうことで、その何をやったかっていうところの話をいろいろしていこうかなと思うんですけど、とりあえずまずはまああれですよね、あの勘を取り戻す作業ですよね。まあこのラジオで話すのはだいぶ本当に久しぶりなのであれなんですけど、覚えてる方いるかどうかわかんないんですけど、僕総中棍っていう武器を持ち武器にしていて、ただねちょっとだけやっぱ操作複雑なんですよ、ほんとちょっとだけね。てかまあルートがあるというか、そう技派生のルートがあったりするので、その辺の操作を思い出す作業っていうのをまずは一通りやって、でそれからその前回やってなかったことというか、まあ、前回から相当時間が空いたんでをやり始めようって思ってやってたんですよね。まず何やったかっていうと、モンハンワールドにはですね、研究レベルっていう、モンスター研究レベルっていう概念がありまして、まあモンスターをその買ったりだとか、まあ、部位破壊したりだとか痕跡集めたりだとかっていうことをやると、そのモンスターの研究レベルっていうのが上がるんですよ。で研究レベルが上がると、そのモンスターの弱点だったりとか、あとそのモンスターからどういう素材、どのそのなんだろう、階級、下位と上位とマスター級とってあるんですけど、ワールドアイスボーンまで行くとのどれのランクで、どの素材が出るかとか、どの部位がどういう弱点があるかとかっていうのが分かるようになるんですね。モンスター図鑑とかに載るようになるんですよ。っていうのをちょっと一通りマックスのレベルまで上げようって思って、それモンスターによって違うんですけど、まあ出る時期って言ったらいいのかな、を上から順番にやってこうっつって、あれなんで俺こいつの研究レベル上がってないんだっけっていうやつらをとりあえずやっていくっていう作業を今はしてるところです。でね、最初のうちは良かったんですよ。最初のうちはっつっても本当に 2,3 週ぐらいだったかな、それができてなかった、その通常モンスターって言ったらいいのかな、通常の大型モンスターが上からやってったらあんまりそんな数なかったんですけど、まあやってくと絶対にぶち当たるのが古竜と呼ばれる存在ですね。まあモンハン世界に存在するとんでもね、普通のそのモンスターとはもう格が違う、やべえモンスターなんですけども、それらをまあまとめて古竜って言うんですよ。でモンハンワールドってこの古竜をストーリー上のそのメインストーリーの話の中心にしてるっていうこともあって、とにかく古竜がいっぱい出るんです。確かね、他のシリーズよりもね、古竜のその出現数っていうか、まずいる古竜の数が一番多いんですよね。確か派生とかも派生含めてると違ったりするのかな、ちょっとその辺は覚えてないんですけど、っていうのがあって、まあ古竜にぶち当たるわけですよ。まあ古竜ってやっぱね、そのめんどくさいんですわ戦うの。どれも軒並みまあ強いし厄介な攻撃を持ってるので、そうめんどくさいんですけど、まあでもいつかやんなきゃいけないしなっつって、クシャルダオラをねっていう古竜をとりあえずそのやった日があったんです。でね、まあ苦手意識じゃないですけども、まあやっぱ古竜と戦うのめんどいなって思ってたんで後回しにしたっていうのもあって、あんまり戦ったことなかったんです。基本的に下げてたんですよ。でそのクシャルダオラからもらえる素材使って装備を作りたいとも思ってもなかったので、だからいやどんなもんかなって思ってまあ行ってみたんです。とりあえずびっくりするぐらい簡単で、いや簡単ではないんですけど、とはいえなんかあっさり倒せちゃったんですよね。しかもこのめっちゃ時間空いたのに、 そうで、その空いたし、なんならそのやってた頃でさえ全然そいつと相対しなかったんですよ。全然あの戦わなかったんです、クシャルダウラと。なのに意外とやってみたら、あれ思ってたよりは楽だなってなっちゃったんですよねっていうあの謎現象が起きましたね。一応次はですね、あのテオテスカトルっていうのをやろうと思ってるんですけど、まあ、テオは結構前にちゃんと買ったことがあるし、で、なんならテオの装備をちゃんと今つけてるので、テオはまあまあクシャルよりも楽だろうとは思ってるんですけど、とはいえまず研究レベルなんでこれ上がってなかったんだっけっていうぐらいなぜか低くって、なのでその辺をやったりとか、ただねその辺超えるとそっからもうやばいのしかいなかったような気もするんですよね。なんならキリンとか実はやってないんで、キリンなんかもね、そのうちやっていかなきゃなとは思ったり、まあ本当にあとはそのアイスボーンに多分なってからのモンスターだったりとか、あとは本当になんか裏ボスじゃないですけどメインストーリーにはあまり絡まないけど、あのクソ厄介なあの渡りのいてちのモンスターたちなんかのレベルを上げていかないといけない、まあレベルって研究レベルとかを上げていかなきゃいけないのかなと思うとね、まあだるくてしょうがないんですけども、ただ本当にやってるとね、なんか普通に面白いので、あのやこれ以上もね、やあのこれからも時間があるときはやっていこうかなと。でそれでおろそかにしてるのがパズドラだったりするんですけど、そうモンハンをねやり始めてからパズドラ、まあその前からやれなかったっちゃやらなかったんですけど、パズドラがね全然進んでないの。ちょうどこの収録してるタイミングで、まあ、コードギアスのコラボやってるんですけど、マッチで手つけてなくって、なんならもうすぐ終わっちゃうんですよねっていうのもあって、そうどうしようかなって思いながら、でしかも夏休みのイベント、あのパズドラの夏休みのイベントもあったりするんですけど、それもねもうなんかいつできるか分かんないっていうぐらい、モンハンの方を今やりたい欲があるので、そっちになっちゃうのかなっていう話ですね。そうだいぶねパズドラの方はおろそかになっています。でそうモンハンの話にまあちょっと戻るんですけども、一個だけこれはもう謎現象、さっきの謎現象ではなく珍事件になるんですけども、そう装備をねいろいろ見直していった時に、まあその総中棍って総中棍本体の、まあ、棒とプラス両中、まあ、総中棍で虫を操るって書くんで、その虫もそのセットで装備するんですよ。総中棍プラス両中っていう2つをやるんですけど、その両中がいろんなその種類の両中がやっぱりあるんですね。それを、まあ、一通り持っとこうと思って、作れないのは別にして、で作れる範囲の領中はとりあえず全部作っとこうって思って、それそうすればそのいろんな、なんだろう、場面に対応できるなって思ったんで、それをやろうと思ったんですよ。で作っていくじゃないですか。で強化してい くんですけど、その中でなんだっけな、竜骨か、竜骨台っていうのがなぜか足りなくなって、でこっから面白いのが、竜骨台を取ろうと思うと、そのモンハンの採取ポイントに骨塚っていうのがあるんですけど、そこだと取れないんですよ、骨なのに。じゃあどうやって取るのかっていうと、貝の大型モンスターを倒さなきゃいけないんですね。でアイスボーンまで行ってるってことはもうマスター級になってるわけですよ。で装備とかももう武器とかもマスター級の装備しかないのに、なのに一番下のランクのモンスターを倒さないといけなくなったんですよねもうね、見つけるまでにまず1分かかるじゃないですか。そっから1分で倒しちゃうんですよそのマスター級の武器使ってるとまあ時間効率的には相当いいんですけど、ただねそれに行かなきゃいけなくなったのがすげえめんどかったですね、だるーっつって。まあなんならそれ以外にもその本当にその固有のモンスター固有の素材が欲しくなって、ドスギルオスだったかなとかにも行かなきゃいけなくなったし、なんならそれも貝でしか取れない素材、これが上位とかになっちゃうとその素材そのものが強化されちゃって別の素材になっちゃうんですよ。でそっちの上の方の素材じゃもうダメなんですよ、それがね素材の代わりとかにできないので、貝の本当に素材を取らなきゃいけないから貝に行かなきゃいけなくなるっていう謎の現象が起きましたね。もうこれは本当に珍事件だと思います。それをね作るためになぜか下の階級に行かなきゃいけないっていう、下の階級のなんて言ったらいいのかな、クエストに行かなきゃいけなくなるっていうのがね、まあ別にストレスとかっていうわけではないんですけども、とはいえなんでこんなことをしなきゃいけないんだろうって思いながら、 10分程度までしましたねなので、まあ、無駄ではなかったんですけどもちろん。ということで、あの領中は一応一通りあの作れるところだけ作りました。ただね、なんかその2種類ぐらい謎の素材を使わないと、なんで要は多分取ったことがない素材なんでしょうね。まだ出現してない、自分が所持したことのない素材っていうことで、素材の部分がね、はてなはてなはてなはてなになってるのを使う、領中っていうのが2種類存在してて、そう、その辺をね取るために、まあ多分それは本当にあれですね、導きの地下っていうエンドコンテンツに行かなきゃいけない系のやつなんですけど、まあそれ行けたら行こうかなとは思っています。ただその前に本当にね、なんか研究レベルの方をとりあえず上げて、なんか必要最低限のことをしておきたいなって今は思ってるので、それが終わったらね、導きの地っていうところのエンドコンテンツの方を、まあ、処理していこうかななんて思っています。あとそこでしか取れない素材というか、そう、それがね結構多いので、本当は早めにそっちやって、で武器というか装備をちょっと見直してから行ってもいいのか、やってもいいのかなとは思ってはいるんですけども、まあ遠回りして、あの長く楽しめたらそっちでもいいのかなと思ってるので、まあやりたいようにねやっていこうかなと思っています。皆さんもぜひ、まあなんかやってるっていうんだったらね、全然モンハン、最新作のワイルズやってもいいなと思いますし、なんならアイスボーンって、しかもそのワイルズとワールドの間に、ライズか、モンハンライズ、まあライズサンブレイクっていう2つもあったりするので、まあ、あとライズからライズサンブレイクって要は追加コンテンツなんで、別に一緒の作品ではあるんですけど、まあそれはね、スイッチのソフトなんで、結局それも別に僕持ってないんですよ。なんならスイッチ持ってねえしっていうことで、まあやることはないと思うんですけども、まあどんなモンハンでもいいので、なんかやってみると楽しいなって思った僕がいるので、ぜひ皆さんもね、まあ興味あったらやってみてください。絶対にやるわよって言わないんですけども、やってみると楽しいなと、で久しぶりに買ってみると、買ってみると楽しいなっていうのがあったりするので、長くこうモンハンから離れているなっていう、自覚がある方はですね、ぜひとも久しぶりにやってみてください。以上、後半はモンハンを久しぶりにやったよという話でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、そろそろお別れの時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム、X、そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんの手よりお待ちしています。ということでね、まあ、夏のヒーロー、夏のダブルヒーロー、夏、あ、じゃあダブルヒーロー夏映画か、に関しては、本当に、見るタイミングが難しいので、そこはね、個人の判断でいいと思います。まあ早めに行きてって思ったら早めに行ってもいいですし、まあそうすると、ギャバンはいいけどゼッツは早すぎちゃうっていう、で逆にゼッツに合わせて行っちゃうとギャバンが遅すぎちゃうっていうところではあるんですが、まあもうそれはしょうがないことなのでね、本当に自分のタイミングで行ってみてください。ただ早めに行った方がネタバレは踏まずに済みます。もうすでにネタバレのやっぱ含んだ何感想というか絶対溢れ返ってると思うので、それをもうどうしても見たくないよという方は早めに行くことをお勧めしますという。モンハンはね、まあまだ続けられそうですね。なんか前回やった時そんなに続かなかったなと思ったんですけど、意外とやっぱね久しぶりにやってみると、まあこれがまたいつまで続くかわかんないんですけども、まあやりたいところまではねやっていこうかなと。多分そうですね、前回もなんかもうやることねえなって思ってやめちゃったしだと思いますし、とにかくなんか目標作るのがやっぱいいんだなとは思うので、その辺の目標を持ってね、これからもやっていこうと思います。まあそれが全部なくなったらどうしようかなとはなりますね。いやでもそんなことないんですよね本当は。避けてるだけで結構やんなきゃいけないことというか、それは割とあったりするので、まあその辺なんとかね、いろいろ無理くり見つけるのもちょっと違うかなとも思うんですけども、でも何かしら探し出して見つけてみて、それができて、てかやり続けられたらまあ楽しめるのかなと思っているので、その辺を何だろう胸に これからもモンハンを楽しんで、モンハンしかもモンハンワールドをね、そう楽しんでいこうと思います。まあそれこそなんですけど、友達に聞いた話だったりするんですよね、この辺。やっぱそのワイルズが今は停滞期というか、そうアップデが結局その大型アップデートがあるまではワイルズでもう今やることが多分ないらしいんですよ。っていうことでその過去作ライズだったりとか、あのワールドに流れてくる人がいるらしいんですけど、その中でもライズよりはやっぱりワールドの方がクオリティが高いっていう話があって、っていうのもあって、まあしかもボリュームもあるというかっていうところで、そのライズじゃなくワールドに流れていく人の方が多いで、マルチが結構本当に人が今でもめちゃめちゃいるっていう話らしいんですが、僕はソロプレイですそう、僕ね実はモンハンでマルチプレイをしたことってあんまりなくって、友達とはねやったことはもちろんあるんですけども、それももうだいぶ前の話ですよ。でね、基本ソロなの。もうソロでね、やれるところまでやっているっていう話なので、まあその辺ももしね、話合わせられる、休みが合わせられるようだったらマルチも久しぶりにやりたいなとも思ってはいるんですけども、まあそれはまた別の話というか、その時の話だなと思ってはいます。まあいつかできたらいいなぐらいですね。ただそれまではね、ソロで楽しめるところまでは楽しもうと思います。という感じで、今回ここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。